書はダニエル書1章1節から9節と17節から21節です。ダニエル書1章1節から9節、17節から21節、旧約聖書の1506ページになります。それではお読みします。ダニエル書1章1節、ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネサルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンヤルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の 神の宝物蔵に納めた。王はカンガンの長アシュベナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼らのうちにはユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。カンガンの長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテ・シャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデ・ネゴと名をつけた。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。続けて17節、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカドネサルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザルヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがその全てにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍勝っていることが明らかになった。ダニエルはキロス王の元年までそこにいた。以上の箇所から心を定めてと題しまして、岩田先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
久しぶりです。初めての方もいらっしゃるでしょうか。川をちょっと渡ったところにある愛知県の江南市から今日やってきました、こちのキリスト教会の牧師の岩田と申します。先ほど前に立ってくださり賛美とまた司会をしてくださった一人お一人は、 学生時代、青年時代一緒に学生会や青年会、今バイブルカフェアールで一緒に楽しく神様の賛美したり、また御言葉を聞いた仲間なので嬉しいところと、こういった場で一緒に奉仕をするという緊張感に不思議だなと思って神の御業を褒めたたえています。一番今緊張したのはさっきの暗唱聖句ですね。私言えるだろうかと思って一番私がドキドキピリッとしていましたけれど、こういう親しさの中と緊張感を持って礼拝できる、この御前に出る、そして一人ではなく一緒に御前に出ることができる、その主にある礼拝の素晴らしさを覚えて今ここに立たされています。そういえば明けましておめでとうございますですね。今年もよろしくお願いします。皆さんにとっては総会を控えておられると聞きました。この新しい一年の歩みが本当に主の祝福の中にあるものであるように願っています。1月1日皆さんはいろんなところにおられ、たくさんの揺れを経験したかもしれません。それで生活や人生がいろんなものが変わられたことも経験されたでしょうか。最近コロナが明けても気分が晴れないということを聞きます。戦争のニュース、地震のニュース、生活の根幹が揺るがされる。世界はどうなってしまうのだろうか。牧師をしてるとなると友人やまた関わっている人たちからいろんなことを聞きます。世界はどうなってしまうんですか。どういうふうに思っているんですか。もう週末でしょうか。世の終わりは近いのでしょうか。確かに聖書は広い意味では週末ですよね。救い主なるイエス様が体を持って来られ、この地に降りられ、十字架復活、そして天に昇られ、主の代わりに聖霊が下られる。で、世界の果てまでこの福音が述べ伝えられる。そして主の主王の王としてイエス・キリストが来られる。その再臨を私たちは願って、そして祈って今ここに救いを喜んでいます。この世界が滅びてなくなってしまうのではないか、一体私の命はどうなってしまうのだろうか、表立っては出てこない質問かもしれませんが、皆さん心の中にある質問ですよね。神は世を、そして人類を呪い、破滅に追いやろうとしているのではないだろうか。暗いニュースを聞くと、地が揺るがされていることを聞くと、そんな想像をします。しかし聖書は言います。御言葉は語ります。神はいつも愛と正義、真実をもって治められる。平和、このシャロームが作られ満ちることを願い、今も働いていてくださる。私たち一人一人、この人類、私たちの間、この世界に神はそう願っていてくださるのです。その救い主です。世界を貫いて、聖書を貫いて、この福音が語り始められ語り続けられています。今日も語られています。黙示録には終わりに新しい天と新しい地が来ると告げています。神、人と共にあり、涙も死も悲しみも叫び声も苦しみもない世が訪れる。もうその平和はキリストのうちに始まっている。そのキリストの教会である神の民、神の国、そのうちに始まっている。私たちのうちに平和はもう来ているという預かり知らぬ運命に翻弄されるのではなく、神が確かに救おうと導いてくださる。私たちはその主の御手の中に今ある。ここに希望があります。世には困難があります、戦いがあります。しかしもう私は勝ったのだ、勇気を出しなさい、安心しなさいと主はおっしゃられます。先週からレントに入りました。受難節です。キリストの十字架を覚える季節です。神はこの患難苦難を知っておられ、私たちの救いのために余すところなくこの苦しみに遭われました。苦しみを味わわれました。その先によみがえりの勝利があります。永遠の命はここに証しされたのです。 今すべて完全にわからないけれど、神の約束は確かにあります。今日のダニエルもそうですが、そしてダニエルたちと一緒に、ダニエルと一緒に異国の地で暮らした友人たちもその一人ですが、聖書の信仰者たちは皆この神の真実の約束を信じて立ちました。たとえ目の前が瓦礫の下であっても、彼らはそのことを、この御言葉を、この聖書の真実を生きました。ダニエルという書を見るとき、だいたいライオンの穴に投げ込まれ、大変な生涯だなと思うのですけれども、そのうちにも神が働かれておられました。神様が私たちに今どんなことを語ってくださっているのでしょうか。今日はダニエルとその友人たちの生涯、彼らができたこの捕囚の地、異国の地、信仰者が全くいない地においても神と共に生きた、その証を聞きながら主の御言葉に心を委ねていきたいと思います。お祈りをします。愛する主よ、あなたが私たちにあなたの大きな愛を十字架を通してお示しくださったことをありがとうございます。罪に汚れたこの私を救い、私たち教会を血をもって買い取ってくださったことありがとうございます。この主の愛は世界の初めから終わりまで変わることはありません。どんな状況の中にあっても、昨日も今日も主は常しえまでも変わることのないお方です。救いと平和を願ってくださるお方です。その主に信頼しながら今日の御言葉を聞くことができますように、この御言葉に聞き従うことを喜びとしますように、どうぞ私たち教会を導いてください。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ダニエルの話、皆さん教会学校でも聞いたことがあるでしょうか。ダニエル書はバビロンに3人の王族貴族の友人とともに連行された後、さまざまな王様に長く使える聖書、政府の高官、官僚であったダニエル、そしてその幻を見る預言者ダニエルのお話が書かれています。この世の誠の主権者なる神様をこのダニエル書は述べ伝えています。ダニエルさんのお話で有名なのは先ほどの穴に投げ込まれた話ですね。神様を礼拝していたダニエルは違う国に捕囚にあって連れて行かれてしまいました。その国ではあるお触れが出て、命令が出て、王様以外拝まないようにと言われます。しかし聖書の神様、本当の神様を知っているダニエルは祈り続け、神を礼拝し続けます。その信仰の角でダニエルはしょっぴかれていってしまいます。罰としてライオンの穴に投げ込まれてしまいます。しかし御使いがそのダニエルの投げ込まれた穴にいた獅子ライオンの口を塞ぎ、ダニエルは無傷で助かるという、その信仰が明かしされる、ダニエルの神様が素晴らしいことが明かしされるお話です。こんなところをダニエルは通りました。皆さんその時ダニエルいくつだったと思いますか。この前もう一回真剣に読み返してみたら、大体ね、ダニエルの話は友達とバビロンに行った話とこの穴のに投げ込まれた話ですが、この最初に連れてかれたところとダニエルがライオンの穴に投げ込まれるまでの時間、結構あるんですね。70年ぐらいあるんですよ。でダニエルが15歳16歳でこのバビロンの地に連れてこられた、そこから70年で穴に投げ込まれるとしたら、はい、皆さん何歳でしょう。ダニエル後期高齢者ですよ。後期高齢者、85歳ぐらいでライオンの穴ってきついですよね。神様は一体何をなさるのだろうかと思うのですが、でもそれぐらい長くダニエルはこの捕囚に会っていました。 少し時代の背景を話しますと、時は紀元前605年、新バビロニア帝国の新しい王ネブカドネザルという王様が即位をしますが、このネブカドネザルというのは強い王様で、本当に力を持っていました。そして皆さんがご存知のあの大きな国エジプトまで蹴散らす、そんな力を持っていました。カルケミシュの戦いでエジプトを蹴散らし、エジプトの傀儡政権であったこの聖書に出てくるユダという国も滅ぼそうと攻め入ってきます。南王国に攻め入り、エルサレムを包囲します。この時のお話がダニエル書の1章の1節に書いてあります。ユダの王エホヤキムの治世第3年にバビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に納めた。ユダの王エホヤキムと神殿の聖具の一部、今の言葉で言うとイケメンで賢く気品のある王族貴族の士族たち数名をシンアルの地に連行していった。シンアルというのはバビロンです。バビロンの地に連行し、大切な礼拝の用具、そしてこのダニエルたち、これから将来を期待し官僚になっていく国を背負っていく若者たちをすっかり連れ去ってしまったのです。シンガルという地名は創世記11章に出てくるバベルの塔に関連しています。バベルの塔、人々が神のようになろうと高慢さのゆえに混乱と離散に陥った出来事を連想させます。神のようになろう、高い塔を作ろう、そんなことを見ていた神様は天から下ってきて、その人たちがコミュニケーションを取らないようにバラバラにします。混乱バベルが起こります。シンガルとわざわざ書いているのはこの話を連想させるためでしょうか。シンガルの地にかつて君臨したニムロで反逆者のように、ネブカドネザルは神の民に混乱と離散の幕開けをもたらしたのです。いわゆるバビロン捕囚は神様の裁きです。主なる神により起こった神の民イスラエルの回復への大手術ともいえます。私たちは体に悪いところが見つかると手術をしてそれを取り除きます。それは健康のため、回復のためです。もう一度生き直すためです。神様はバビロン捕囚をこのユダの地に起こして、で彼らの不信仰を取り除こうとされました。すっかり不信仰を取り除いて、罪汚れを取り除いて、もう一度健康に神様の民として生きるように大手術をされました。これには時が定まっており、70年の時が満ちた後、解放と期間が約束されました。手術から退院できるのは70年後ですよと言われました。象徴的な数字かもしれないし、70年本当に捕囚があったバビロンの地にいたと理解することもできる。また神の時を示すのに大事な完全数が入る70という数字です。ただここに始まるダニエルの話はまるっと捕囚記をカバーしています。ダニエルは捕囚と解放、裁きと約束、その幻の合間を生きます。ダニエルが生きた時代はずっと厳しい捕囚記でした。将来と希望があっても、捕囚記を生きる人たちにとっては今ある生活、今ある現実が全てです。捕囚記の今をどう生きるかが問われるのです。きっとダニエルは歯がゆさを抱えて生きていたのではないかなと思うのです。故郷はたびたび踏みにじられます。ダニエルがあったバビロン捕囚の後にもバビロン捕囚は何回も起こってきます。そして紀元前586年、ついにそのエルサレムの都 それが陥落します。神殿がやられてしまうのです。たびたび故郷が踏みにじられる。よりどころであったエルサレム神殿も焼かれてしまう。瓦礫の下にあるふるさと、離れ離れになった家族がダニエルたちにもありました。地震が多い日本という私たちが住んでいる国では、このことがたびたび起こるかもしれません。瓦礫の下に私たちの人生が埋もれてしまうこと、積み上げてきたものが一瞬であっという間に崩れ去ること、そして故郷に大切な人たちを残しながら疎開のように離れていって暮らさなければいけないこと、能登半島地震の被害者被災地を思うと心が痛み、現地に行って何かできればと思う気持ちもあります。私は稲沢という町で育ち、そこにある稲沢キリスト教会というところで洗礼を受けましたが、その時の洗礼を受け授けてくださった方、宣教師でした。ベレンス・ラインハートと言いますが、皆様もご存知かもしれません。とてもパワフルでアクティブな宣教師ですね。こういうことが起こると、さあ行きましょうって言ってガソリンを持って行ったりですね、あとさあ行きましょうってワッフルの用意をしていって、その皆さんがね心を痛んでるところでワッフルカフェをやって、いろんなものを提供し、そこで安心していただく、お話を聞いたり、またゆっくりしていただく、涙に付き合ったり、また祈りが必要だったりしたらそこに行って一緒に祈る、そんなことをこうすぐやっていた宣教師だったので、ああ私も何を今してるんだろうと思うことがこの1月からたびたびありました。今もなかなか行けていませんけれど、祈りながら自分ができることをと願っています。その自信を、またそこに行って心を痛んでいる人を思うと心が痛みます。皆さんも一種の歯がゆさを覚えて生活しているかもしれません。ダニエルは王族貴族の出でした。将来官僚になり、政治に関わり、国を動かしていく、そう国民を思い治めることを教えられてきたでしょう。被災した故郷を忍ぶ以上に募る歯がゆさがあったのではないかと想像します。聖書と聖書の神は、神の民の中に痛みがあることを知っておられます。またこの歯がゆさも分かっておられるはずなのです。この痛みの中で神が求められ備えられるのは、御言葉に聞き従って生きる道です。心を定め生活をすることです。この世で信仰の道を歩み、その歩む厳しさもまた主なる神様はご存知です。シンガルの地、このバビロンに連行された王族貴族の祖父たちは15歳から16歳と言われています。宮廷に仕えるようにカルデヤ人の文学と言葉を教えられ、王と同じ食事を与えられることになったのです。ダニエルはベルテシャタル、ハナンナにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと新しくバビロンの名前が付けられました。王と同等の暮らしは大変なおもてなし、厚遇であったことでしょう。けれども彼らは信仰においてそれを良しとはしませんでした。異国の地、文化においてむしろ彼らの神の民としてのアイデンティティが明らかにされます。自分は一体何者なのか。この時王の食事は偶像に捧げられたものによって作られていました。ですから王と同じ食べ物を取ることはダニエルたちにとって信仰が問われる事柄でした。ダニエルと3人の友人たちは神の民として清く生きようと心に定めました。ダニエルはそれぞれこういう名前を持っていました。ダニエルは神は私の裁き主、神が裁くという名を。ハナニアは主は憐れみ深いという名前を。ミシャエルとは神のような方が他にいるだろうか。アザルヤは主は助けてくださるというそれぞれのオリジナルの名前がついていました。神は私の裁き主、神が裁く、主は憐れみ深い 神のような方が他にいるだろうか。言い合いない、神は唯一のお方なのだ。主は助けてくださる。彼らは一体自分が何者なのか、その名前によっても知ったでしょう。私たちは神を信じる神の民なんだ。そして彼らは自分の名に恥じない生き方を選んでいったのです。私たちも神の御心とは違う世界に生きています。この世界にその汚れを見ます。この笠松の地も寺院が多い町だと知られています。私が育った稲沢もそうです。今度裸祭りとかあります。そういう偶像の町と呼ばれるところで育ってきました。町自体があちこちに偶像を置き、偶像が陣取っている、そんな世界に私たち、ここにいる皆さんも生きておられる。ダニエルたちの覚えた異国での暮らし、難しさ、信仰者として生きる厳しさを皆さんも体験しているのではないでしょうか。私たちも実にクリスチャン、キリスト者、キリストにあるものという名前が与えられています。神の子供として生きる私たちはクリスチャンなんだ、キリストのものなんだ、そんな名前が私たちにも与えられています。王の前ではないかもしれませんが、先ほどのお祭りのようなところ、法事のような場、冠婚葬祭や人生を左右する大切な場面で、しばしば信仰の決断が問われている、そんな場に遭遇するでしょう。それぞれの国や民族の文化は、これも神が与えられた素晴らしいものです。ダニエルたちもバビロンでカルデアの文化や言葉を学んでいきます。カルデア、このバビロンの国はですね、算数数学とか天文学がとても得意な国でした。クリスマスにイエス様を拝みに来てきた博士たち、あれ東方の博士たちですよね。あの人たち、このバビロンやペルシャの方からやってきたと言います。戦術で数学、また天文学が得意な、当時最先端の科学があった場所です。そんなところから彼らはやってきて、そんな最先端の科学の中にもイエス様が明かしされている、この星こそキリストを示しているんだ、メシアの星だと言って博士たちはやってくるんですね。当時カルデアの文化や言葉は最先端でした。ダニエルたちはその最先端のものを学んでいきます。そして習得していきます。ただしその土台には、主なる神の御言葉に従い祝福を生きると心を定めた、その思いがありました。信仰の決心を異国の名をつけた宦官の長に願い出ます。この一つの道を選び取っていくということは、きっと大変な勇気がいったことでしょう。しかし彼らが心を定めたとき、神は共に働かれるのです。神はダニエルが宦官長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。聖書の中にはこんな御言葉もあります。ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。心を定めるとき、主が共に働いていてくださる。神は私たちが信仰に生きる決心をしたとき、信仰に生きることを全面的にサポートしてくださるお方です。秘訣は心を定めて落ち着いた生活をすることでした。そしてなんとこのダニエルたち、この青年たちを通して、一信仰者を通して、王たちをも神は動かすのです。 王もこのダニエルたちを通して誠の神を知っていくのです。自分が王だと、自分が権力者、自分が神だ、そのように振る舞っていたものが神の前にひれ伏し、自分が神ではないことを悟るのです。私たちの心の中にも自分が神のように全部コントロールしたい思いがどこかに潜んでいるかもしれません。しかし誠の神に出会うとき、私たちはそれが打ち砕かれます。あ、自分が神ではないという当たり前のことかもしれませんが、それを確かに知るのです。そして本当に私たちが心を委ねて、私たちが従えるお方をそこに発見する、私たちが本当に生かされる、その道を教えられるのです。さあ結果ダニエルたちはどうなったのか。抜群に秀でた評価でバビロンの王宮で王に仕える地位につくことになるのです。ユダというもともとの国ではありませんでしたが、バビロンという地で異国に、そして異国の王に仕えるというチャレンジの中ですが、神様は彼らが王族貴族として政治に携わり手腕を発揮する、これまでの生い立ちや学びを生かし用いられたのです。心を定めて生きる、ここに信仰の活路がありました。私たちもいろんな意味で瓦礫の下、そして補修の最中にある、なかなか苦しいところを通らされると思われることがしばしばあるかもしれません。皆さんの中にはどんな不安やどんな困難が待っていると思われるでしょうか。またこれから愛する高松先生を送り出してしばらく無職になる、そんな不安も教会にはあるかもしれません。1月の半ばからこの心を定めて生きるということについて私はいろいろ考えさせられています。そして心を定めて生きる生き方を一人の説教者を通して教えられた気がしています。私は F4N というこの4団体の青年会に関わっていますが、同盟福音以外に3つの団体と私たちは姉妹関係を結んで協力して宣教をしています。その中に福音自由という教会があります。この福音自由教会の一つの教会、清瀬福音自由教会の牧師岩井元先生という方が今闘病されています。末期の膵臓がんということだそうです。このイースターまで持つか持たないかという中で先生は説教を語り、講壇に立たれました。告別説教のような御言葉を語られていました。私はインターネットでそれを聞いたのですが、1月の28日、2月の4日、2月の11日、キリストの教会を立て上げること、キリストの十字架と復活、そして何も思い煩わないでという生活の根幹へのチャレンジ、この3つを告別説教として語られていました。岩井元先生は世の光のラジオのね、ご奉仕もされていたので、皆さんお声は聞いたことがあるかもしれません。穏やかで優しそうですが、福音を喜んで本当に力強く語っておられる姿が見えました。ご病気の中ですが、先生は本当に平安なんです。もちろんいろいろなことで揺り動かされることがありますが、本当に平安なんです。そして講談から、今日も皆さんと礼拝が捧げられ、神様の素晴らしさを仰ぎ見ることができ、本当に感謝ですと語っておられました。嬉しいこともあります。主が素晴らしいことは嬉しい。しかし一方で神様の愛をもうこの地で伝えられなくなるのかと思うと悔しい、そんな思いがあると語ってくださいました。教会は無牧になります。驚くべきことで1月に半ばに分かった先生はもう2月3月すぐこの世から召されてしまいます。教会は無牧になります。もちろん伝道師や宣教師や近くの先生たちが助けてくださる。しかし40年その教会が続く中で33年牧会をしてきた その先生は牧師はいなくなります。その中で先生はキリストに従うこと、御言葉を土台として生きること、神の御心を求めるところに一つとなっていく、どんなことにも主がおられることを語られながら、キリストこそが誠の牧者、大牧者であることをしっかりと伝えておられました。人に頼ってそこに寄っていければ信仰から離れることになる。しかし御言葉を土台としてしっかりこの神に、主につながっているのが、穏やかだけれど力強く平安も持って語られていました。悔しさもある中で、イースターまで命が持つか、明日説教ができるだろうか、もう講壇に立てなくなるかもという中で、しかししっかりと先生自身が御言葉に立って、誠の牧会者なる主イエスキリストを指し示しておられました。ああ、心を定めて生きるというのはこういうことかなと思わされました。御言葉にしっかり立って生きること、自分が弱くても主が強いと信じていくことができること、自分がもしいなくなったとしても主の御業は続いていくこと、主に買い取られた私は、また教会は続けて永遠の命があり、そこに主の介入が確かにあると信じて生きることができる。ダニエルたちしかり、タコの岩井先生もしかり、心を定めて生きる、そのことを神が全力で助けてくださっている。私たちにはできないことが多いかもしれないけれど、神に不可能なことは一つもありません。私たちの主なる神は、私たちが信仰に生きる決心をしたとき、その信仰者としての歩みをすべてサポートしてくださるのです。十字架の主を見上げるとき、あそこにキリストの命がかけられていることを知ります。イエスキリストは命がけで私たちを罪の中から救い出してくださいました。この教会を命がけで買い取り、命がけで導いてくださるのです。今もそれは変わりません。今日もそれは変わりません。時には私たちが直接関わることが難しい人の心や、触れることができない立場のあれこれをも主が介入してくださって、信仰者として生きる救いの道を開いて整えていってくださるのです。たとえ自分と違う人たちの群れの中にあっても、神は清さを求め、神に喜ばれて生きる道を行くことを決心した私たちを、主なる神の祝福を証しするものへと導いてくださるのです。神様、素晴らしいです。お祈りをします。愛する天のお父様、私たちは今どんな状況の中にいるでしょうか。瓦礫の下にいるように思えるでしょうか。なかなか心が晴れない気持ちがあるでしょうか。いろいろな困難が襲ってくる中で心が弱っているでしょうか。また逆に、これからどんな道が開かれているのだろうかと神に期待して生きているでしょうか。いろんな困難や希望を抱く中にあっても、あなたは変わらず私たちを愛し支えてくださるお方です。あなたがこの笠松キリスト教会を愛し、あなたの教会として買い取り、あなたのものとしてくださったことをありがとうございます。ここにいるお一人お一人にもあなたが愛を注いでくださり、命を懸けて救ってくださったこと、本当にありがとうございます。主よ、どんな状況の中になろうと、あなたが支え導いてくださるので、私たちは安心して暮らすことができます。どうぞ御言葉を与え、交わりを与え、心を定めて生きることができるように支えてください。教会は必ず揺るがされます。歴史的に、また私たちの経験でもそれを見聞きしていることもあります。しかしその中に主がおられます。私たちは主に心を定めて、 心ゆかなて生きることができますように。あなたがこれまでの歩みを支えてくださったように、これからの歩みも支えください。苦しみの中、悲しみの中にある教会をあなたが覚えてください。癒してください。被災地、被災者、戦争や地震の中にあって苦しむ人たちをあなたが帰りに救いを与えてください。主の御国が来ますように、御心が天で行われるように、この地でも行われますように。教会の主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。